こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピリチュアル的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオよろしくお願いいたします。今回のテーマは、過去の最近のカウンセリングの内容を振り返った話なんですけども、あなたの準備が整った時、物事は動き出す。あなたの準備が整った時、物事は動き出す。といった感じのテーマでお届けをしようかなと思っています。まあ、原稿はざっゆっくり作っていますので、途中、あちこち話行くかもしれませんけども、まあ、半ばフリートーク的に話をしたいと思います。では、まずお知らせですけども、前回も言いましたけども、最近、スタンド FM というラジオアプリですね。パソコンでもスマホのアプリでも両方聞けますが、これを最近開設していまして、YouTube でいうところのサブチャンネルとして、まあ、使っていこうかなと、なんとなく思っているところで。で、先週ですね、フリートークの回を仮にアップしたんですね。まあ、テストですけども。この YouTube とか、この各種ポッドキャストでいつもこれね、週に1回ほど配信をしていますけども、またそれとは別のものです。主に、まあ、雑談だったり、最近いただいたお声ですね。メッセージを取り上げて。だから、スピーチャルに限らないんですよね。映画の話とか、あまり表では言いませんけども、政治の話とか、まあ最近の芸能界の話とかですね。まあいろいろ、もうだから雑談なんですよ。スピーチャルとはちょっと違う話も含まれたりするので、まあそういったのは、サブチャンネル代わりで、スタンド FM でやろうかなと思っているところですので、良ければ、探して、まあ、リンク概要欄貼っておきますので、フォローしていただけるとありがたいです。今ですね、フォロワーが3名 ということで 3名の方にご登録いただいています。ありがとうございます。まあ、こんなんね、私無名なんで まあ、3名でも見たらありがたいですよね。ほんとね。まあ、なかなかね、この音声配信もそうですが、地味なんですよ。本当に増えていかないんで けど、まあ、やり続けていけば、一滴一滴、水の雫がね、ポタポタと溜まっていくような感じで、ちょっとずつ増えていくので まあ、これも、やり続けていければいいなと思っています。はい。よければご覧ください。はい。では、本題ですね。あなたの準備が整った時、物事は動き出す。というテーマですね。これは、カウンセリングでいろんなご相談をお受けするわけですね。まあ多いのは、まあ転職とか、まあ仕事のご相談、まあ人間関係ですね。まあ時折こう学校とかね、引っ越しとかね、その物の波動ですね。まあどの学校がいいですかとか、まあどの場所がいいですかですね、引っ越しね。まあ、そういったこともありますが、まあやはり人生相談ですよね。転職、結婚、まああるいは離婚とかですね。そのタイミング、やった方がいいのか、やらない方がいいのか、どうなんだと。時期、タイミングですね。まあ、起業も、の相談もありますね。いつ起業すればいいですかとかね。まあ、そんな思い立ったらやればええやんって。私は 占い師じゃないんでね。なんか、まあ、タロット私もやりますけども、別にね、半年後はいいよとかじゃなくて、もうやりたければやればっていう 話でね。要は、ご相談にお越しになるのは時期とかじゃないんですよ。ね。根本的にはその人の何を思ってるか、どんな迷いがあるのか、ということですから。まあ、その迷いが整理されたり、解消されたりすれば別にタイミングというのは、ね、いつでもいいと思いますよ。思い立ったが吉日と。だからね、今日は、ダイアンとか、仏滅とか、ね、結婚式だったらね、そういうの、験を担ぐじゃないですか。まあ、けど、大きな広い、運命とか人生とか考えたときに、もうやりたいときにやればっていうね、 そういった話だと思うんですね。まあ、とはいえ、タイミングというのは不思議なことがありまして、最近の相談でいけばですね、まあ、ある、まあ、守秘義務があるんで、詳しくは言えませんが、職場関係のご相談だったんですね。で、まあ、辞めるべきか、続けるべきか、という話だったんですけども、このご相談、最近のご相談の方からですね、後日ご報告をいただきまして、で、まあ、ざっくり言えば、なんかパズルのピースがね、うまくパシッと、ピシッと、はまるように、物事が動きましたと。いうことで、結果的には、その、職場を辞めることになったんですね。ただ、それは、辞めるか辞めないかどうすべきかっていう相談だったので、ご本人としても、すごく、すっきりしましたということだったんですね。で、まるでこう、カウンセリングの後ですね、不思議なんですけども、それまで動かなかった物事が急に動き出したり、あるいは、カウンセリングのご依頼をいただいて、その、例えばそうですね、じゃあ一週間後の何日の何時からやりましょうみたいな感じでご予約をいただいて、で、その間になんか事件がね、起こったりする。うん。まあ、良くも悪くも大きく物事が動くようなことが起こることがある。まあ、これって一つや二つだけじゃないんですよ。非常に不思議なんですけども、うん。それって一体何なのかなということを話してみたいんですけども。だからそれが今日のタイトルで言ってた、あなたの準備が整った時、物事は動き出すということですね。うん。で、まあ、すべての過去のご相談が、すべてね、万々歳で、順調に、あれから良くなりましたというわけではないんですね。まあ、これはちょっと、なんていうか、自分への戒めと言いますかね。あんまりこう、過度な期待というのも違うと思いますので、まあ、フェアに、これは言うべきですね。ただ、まあ、そういった、大きく動くようなケースもあるんですよ。だからまあ、文字通り、ケースバイケース、ではありますけども、うん、その、カウンセリングって日本ではあんまりね、普及はしていないんですよね。欧米ほどね。まあもちろん最近は、だんだんと認知度っていうのはね、それこそ20年前とか30年前に比べれば、より普及はしているわけだけども、まあとはいえ、まあまだまだですよね。日本はね。で、そういったカウンセリングに、時間と、そして決して、安くはない、その、お金ですよね。値段ですね。それを投下する、費やすというのは、やっぱりそれだけ真剣なんですよ。それだけ何とかしたい、解消したいという気持ちが強いわけですよね。だから、まあ、これはカウンセリング一般に言えるんですけども、ご相談に、まあ、これ私に限りませんよ。ご相談に行った時点で、まあ、物事の半分は解消しているということはあるんですね。まあもちろんそのカウンセラーの側はへぼかったりすれば、まあどうしようもないですけどね、それは。うん。時々他のカウンセラーの不満をですね、まあ言われることがあるんですよね。まあ、これ私もね、そう言われてるんじゃないかっていう、ね、その懸念は、戒めとして持つべきだと思いますけども、うん。まあただね、話を聞いて、うんうんと。言うだけで終わりましたとかね。結構他のカウンセラーの不満をおっしゃる方もおられるわけですけども。ただ、まあそれが本当にまともなカウンセリングであれば、必ず自己探求になるはずなんですよ。そのカウンセリングの時間というのはね。自分の心を自ら洞察をする。よく日記を書く。思いを思っていることを文章にするとスッキリするっていうのがありますよね。書き出すことによって自分の考えを客観的に見る文字としてね。そこで自分の考えが整理をされるわけですよね。まあ別に悩みじゃなくても今日一日どんな仕事をしようかなという時にやるべきこと、 後回しにしてもいいことなど書き出すじゃないですか。ね。まあ、そういった単純なことでも、やっぱり言葉にするということでスッキリするわけですよね。で、カウンセリングというのは本来そういった場ですね。まあ、自分の内面の探求ですから、本質はね。で、そういった時、真剣に探求をした結果、何らかの決意とかね、何らかのこう考え、深い、一段と深い考えに至るということがあるわけです。で、その時に、おそらく、その人のエネルギーですね。まあ、いつも言ってる波動というのが変わるんですよね。で、その自分の波動が、オーラが変われば、不思議とこの現象も変わるわけですよね。スピーチャー的には、自己とは世界である。自己、自分ですね。自分とは世界である。という言葉があります。まあ、これは心理学でもね、ありますけども、まあ、スピーチャル関係でもこういった言葉はありまして、自己とは世界であるとするならば、世界を変えようと思うならば、自分を変えるということですよね。まあこれちょっと雑談になりますけども、なんかスピーチャル系の中で勘違いしている人がいて、自分を変えずして、世直しとかね、世の中を変えるんだとか言ってる、まあ勘違いする人たちがいまして、この内面的に考えて、スピーチャー的に考えて、自分とは世界なんですね。だから、自分を変えないで世界を変えるんだと。それはスピーチャーじゃなくて、ある意味では、まあ政治ですよね、それはね。現実的なね。だからそこを勘違いすると非常に思わしくない結果が出るわけですよね。まあ最近はそういった方ともうご縁はなくなりましたけども、だいぶ前ですね。世直しに世直しって言ってね、この狂った社会を変えるんだとか言ってね。でも、まず変わるべきは自分だろと思うわけです。で、そう言って自分をこう深くね、考えて、まあ決意をする、決断をする。その時に物事が動き出す。さっきのご相談でいけば、本当にパズルのピースがうまくはまるように変わり、そしてその人以外の物事ですね。そう、不思議なことに、その人以外の物事も不思議とピースがはまって、急に動き出す流れがね。まあ、そういったことがあるのが、この、運命とか、ね、人生の面白いところだなと思うんですね。まあ、ただですね、場合によっては、ずっと苦しい状況が続くということもあります、それは。これもフェアに言っておかないといけませんね。やっぱりケースバイケースですから、他の私、カウンセラーの仲間ね、勉強仲間が何人もいるんですけども、やっぱり、その他のカウンセラーさんのね、事例だと、同じ問題をね、もう2年も3年も、まあ場合によってはもう5年もね、場合によってももう10年ぐらい、ずっとその問い、問題に取り組んでいるという場合もあるわけです。ですから、まあ一概ね、カウンセリングに行けばすぐ物事楽になるよっていうことは言えない。それは。ただ、時に、まあ、そういった不思議と物事が動くという場合もある。さらに、過去ですね。まあ、これも何年も前の事例なんですけどね。私の個人的なね。まあ、結構ハードなご相談でして、旦那さん、まあ女性の方なんですけどね。旦那さんが急に失踪した、行方不明になったという事例ですね。いや、これはすごいですよね。なかなかないですよね。で、私がいつも言ってるお名前だけでわかります。でね。まあ何がわかるかというと、それとの感情の状態だったり、まああるいは、まあ、その手が今ね、元気でやってるかどうかなどですね。まあ、そういったエネルギー状態ですね。まあ、それが分かるということを、どっかから聞いてですね、ご相談をいただいたと。で、まあ、その旦那さんですね。連絡をしても返事が ない。既読がつかない。彼は大丈夫でしょうか？どっかで野垂れ死んで、いや、しないでしょうか？といったご相談ですね。で、まあ、なかなか難しいね、人が世の中いるわけですよ。これ普段のあなたの人間関係でもいません？ちょっと何考えてるかわからない人。いませんかね？これ波動で見てもね、オーラで見ても、本当何考えてるかわかんない人っているんですよ。だから、まあそうですね、恋愛でもあるかな。その、まあ女性の方の方がご相談多いんで、まあ、そこで聞くのが、彼が何考えてるかわかんないんですよ。でね。まあ、そういったご相談は時々ありますね。恋愛絡みですね。うん。まあこれはもう男女の差もね、あると思います、それはね。やっぱり、まあ男の女のだってね、まあ、単純に、ちょっと単純化しすぎな部分はありますけども、まあ確かにそれはあるなというのは、うん、感じますね。まあ、ところが人間として別に男女抜きにしてね、やっぱりよく何考えてるかわかんない人もいまして、で、オーラで波動で見ても、まあ玉虫色のね、なんとも言えないオーラって、もうパッと見た瞬間、あ、この人は難しそうだなーってなって、で、これ、余談ですけど、起業した当初は分かんなかったんですよね。この人何なんだろうなっていうのはね、謎でね。で、ずっとよく分かんねえなと思って、もうじっと見てるんですよね、波動で、ね、その人の。まあ、ある時ね、まあ、ちょっとある理解があって、あ、なるほどと。こういう玉虫色のオーラってはこういう風に見ればいいんだなっていうのは、まあ、一つのやり方がひらめいたんですけども、まあ、それは今日の本題じゃないんで言いませんが、まあ、ともかくよくわかんないですよね。ところが、ま、元気ではあると。だし、その、ご相談いただいた、その奥さんですね。奥さんに対して別に恨みつらみみたいなことを抱いているわけではないと。ね。だから本人も何考えているか自分でもわかんないってね。そう。自分が何を考えているかわからない。っていう、もう無意識のレベルで何か突き動かされているような。だから、ま、スピーチャー的に言えば、なんか、憑依されてるようなね。うん。まあ、そこの人は憑依まではなかったけども、まあ、変わってるんですよ、だからね。うん。何でもかんでも、その、気候その、気候ってわかりますか奇妙な行動ね。それを憑依というのはちょっと違うんですよ。何でもかんでも、なんか、変な霊がついてるとかね。まあ、それもまた違うと思うんですけども、この場合は、その人自身が変わった行動をするということですね。気候するんですね。で、その奥さんをね、ま、いろいろ話をしていて、まず、その旦那さんが安全でよかったと。特に、うん。彼は仮なりに元気であれば、もうそれでいいということ。で、そして何回かカウンセリングを重ねていくうちにね、こう思ったんですね、その方が。もう、一生待ちます。うん。一生待ち続ける覚悟でいます、まあ。ということをおっしゃったんですね。うん。もう連絡は来ない。けど、林さんがその波動を見てね、まあ元気そうであれば、それで良いと。もう待ちますと。そしたら、不思議なことに、その翌日、その失踪していたね、旦那さん。帰ってきたんですね。ふっとね。うん。まあそういったことが過去ありまして、非常に不思議な相談ですよね。それも、やっぱりその人の準備が整った時に、物事は動き出す。まあそういったことが多いんだろうなというふうに思ったんですね。ですから何かもしあなた自身が物事が動かない、まあ苦しい状況が動かないとするならば、例えばこういう問いを持ってみるといいかもしれません。自分がまだ準備することは何だろうかと。準備するべきこと、あるいはこのことから気づくこと、気づくべきこと、 学ぶべきことは何だろうかということですね。まあそれが分かれば、じゃあ物事が動き出すんですかと言われれば、まあそれは保証はね、100% はできませんけれども、例えばそういった問いを自分に問うてみるといいですね。まあ答えのない問いかもしれませんが、本質的に運命とか宿命とかいうのは答えはないです、それは。ただ問いしかないんですね。まあ問いと気づきですね。それしかない。うん。まあこの辺がなかなかね、普通のスピリチュアル系の占いみたいに答えが出る世界ではないんですね。まあ、以前ですね、まあ占いは本質的には役に立たないということを言ったことがあります。まあ私もやりますけどね、タロットとか、ね。まあ表ではやっていませんけど、地中水明ね。これもやったりするんですよ。まあまだ表では出してませんがね。ただそれはあくまで補足に過ぎないわけです。それをもってしてもわからんもんはわからないんですね。うん。まあそんなわかってたらね、そんなもう人生苦労せんだろうと思いません？そんなね。あなたの誕生日はこうだからこういう運命ですよってね、分かればどんだけ楽かと。難しいのはその通りにいかないからですよね。それはもう現場でやってるからね、わかりますよ。かつて占いの現場にいたこともありますから、そう、鑑定の通りになんないんですよ。でもそっからが勝負なんですよね、本当はね。うん。もう私自身も、まあ、これは何回か1回か2回か言ったかもしれませんけども、このスピーチャルで起業しようと決意して、まあそれから2日後ですね、ある経営者さんと出会って、自分のこれからしたいことを話したらめちゃめちゃ面白いとねえ、すっげえなんか興味持っていただいて、でそれからバンバンね、まあ紹介していただいて、最初から仕事がうまくいってしまってたんですね。いや、もううまくいってしまったと言った方がいいですね。もっと苦労すると思ってたんですけど、全然そうならなかった。うん。これも、あなたの準備が整った時、物事は動き出すということ。何らかの気づきだったり、決意だったり、まあ、もっと言えば覚悟ですよね。もう一生彼を待ちます。たとえ来なくても構わない。これも覚悟ですよね。うん。で、私自身も、起業を決めたとき、もう食っていけなくても構わないと。もうこれも覚悟ですよね。その時に物事が動き出す。あるいは、ね、最初の事例でいけば、その覚悟とかではないけども、ある程度探求深めていってね、自分の考えとか。うん。でそこで、こう、ふっと、うん。何か気づいたとき、物事が動き出す。ということがあるわけですね。うん。だからまあ、こういったのって、ちょっと引き寄せとは若干やっぱニュアンスが違いますよね。これ、最近よく言ってるので、またちょっと好きなあれなんで言いたいんですけどね。引き寄せは意図をするものだと。ね。自分のやりたいこと、なりたい自分などね。意図するものでしょ。けど、こういった今言った事例ってね、みんな意図を超えてるんですね。そう。これが違いですね。根本的な。意図を超えたもの。それが運命の展開ですね。まあ、ところがですね、難しいのは何かそういったうまくいかないことがあった時に、抵抗してしまうんですね。抵抗ね。例えば職場ですげえ嫌な奴がいるとかね。あいついなくなればいいのにとか、ね、あるじゃないですか。もうこれ、人情としては別に普通ですよね。まあ、わかるって感じですよね。だって嫌ですもんね。私自身も10年ぐらいサラリーマン経験ありますんでね。やっぱ嫌な奴がいますよ。それは一人や二人は。けど、抵抗すると苦しいんですよね。あいつさえいなければいいのにとかね。なんで旦那は帰ってこないのって。許せないとかね。うん、ふざけんな、みたいな。ろくに仕事もしないで。 ね。で、その方は自分が働いて、旦那さん働かないんで、自分で働いて、旦那さん養っていたわけですね。だから、ふざけんなと。ね、働け、この野郎、みたいな。これも抵抗ですよね。あるいはその、物事が動かない時に、運命に抵抗する。ですね。これはありますよね。なんで私ばっかりこんな辛い目に、こんなひどい目に、こんな苦しい目に遭わないといけないの?みたいな。まあ、これが抵抗ですね。うん。で、こういった物事が動き出すっていうのは、抵抗がない。抵抗が少ない時なんですよ。うん。まあ、運命に抵抗するっていうのは、まあ、宗教的に言えば、神への恨みですよね。なんで神は私をこんなにいじめるんだろうか、っていうですね。うん。神への恨みですね。運命の抵抗。ところが、自分で覚悟を決めるとか、決意をするとか、もう何があっても構わないというね、受容ですね。受け入れるような態度。これは抵抗ではないんですね。まあ真逆ですよね。だからね、なんか、警察と泥棒じゃないけどね。無駄な抵抗はやめなさいってね、犯罪者にね。なんか、マイクで呼びかけるってあるじゃないですか。無駄な抵抗はやめなさいって。あなたは包囲されてるってね。だから、抵抗しないで、自首。ね。した方が、刑は多分軽いと思うんですね。ところが、私たちはエゴがあるから、無駄に抵抗してしまう。ね。で、抵抗すればするほど、どんどん刑が重たくなるわけですよね。ね、人質で、ね、引きこもって、ね、周り警察に包囲されてるのに、もう、抵抗してね。挙句の果てには、人質を殺したいね。自分も、自殺してね。そういったこともあるじゃないですか。だから、抵抗すればするほど、どんどん重たくなる。ただ、人情としては、やっぱり辛いことがあるとね、抵抗してしまうわけですけども、まあその、苦しさ、その不毛さに、やっぱ嫌気がさして、どっかでもう、しょうがないと。もうしょうがない。これもう、これはもうやるしかない。これを受け入れるしかないという諦めですね。まあこれはいい意味の諦めですけど。まあそういった時にね、物事が動き出すことが多いんだろうというふうに思うんですね。まあですから最初から抵抗しないで、このすべて、まあこれよく言われるように、まあすべて物事は必然であるっていうね。そういうことをもう最初から思っていれば、まあ楽なんですけども、なかなかね、まあそうはいかんわけですよ。ね、転職にしちゃってね、果たしてもう年も年だし、ね、口はあるのかしらと、いうことで、これ恐れですよね。それで抵抗してしまうということ。かといって、もう無抵抗でね、なんていうのかな、なんとかなるさって言って、ね、考えないで飛び出すのも違うじゃないですか。だからその辺がなかなか難しいですよね。抵抗するから苦しいんだと言っても、何でもかんでも明けっぴろげでね、うん、それもまた、なんかバランスが悪い気がして。だからその狭間で、私たちは、悩み、考え、まあ苦しむわけですけどね。ただ、最終的には、受け入れるとか、まあ手放すとかね。そうすると、流れに乗る、ということが多いんじゃないかなと。うん。で、その考えるきっかけとしてね、まあ別に私に限りませんけども、こういった誰かに相談するとかね。まあ言葉にする。それによって、こう、より客観的にね、自分の考えを深く吟味する、検討するということ。まあ、それが一つのきっかけにはなるかと思いますしね。まあ、あと、スピリチュアル的に言えば、まあ、瞑想とか、ね、祈りとかね。まあ、過去にも何回か言ったことありますけども、まあ、そういったことをして、自分の考えを深めていくっていうのも一つですよね。うん。でね、まあ、いきなりちょっと話が変わるんですけども、聖書ですね。今、この話を原稿をざっくり考えているときに、思いついたね、聖書の一節っていうのがありまして、まあこれね、別にクリスチャンじゃなくても参考になると思うんで、まあ私もクリスチャンではないですね。一つ取り上げたいんですけども、聖書の中のエレミア書 っていうのがですね、エレミア書。エレミアっていうのは預言者ですね。預言者というのは神の言葉を預かるものですね。その預言です。預かる言葉の預言です。で、まあ詳しくは言いませんけども、その中の一節でこういったのがあるんですね。まあこれだけ知ってるだけでも、どっかで役に立つかもしれませんね。じゃあちょっと読んでみますね。主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は、私が知っている。それは、災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものであり、あなた方に将来を与え、希望を与えようとするものである。という一節ですね。エレミア書の第29章の11節ですね。まあ、聖書をお持ちの方は、ちょっと訳は違うかもしれませんが、お読みになるといいですね。エレミア書第29章11節ですね。これはつまり、神というのは、さっき言いましたね、抵抗としてね。神さん私をいじめてんじゃないかというね、その恨み節ですね。神への抵抗ですね。そういったことじゃなくてと。神様は、あなたに災いを与えようというんじゃないと。平安をね、安らぎを与えようとするのであると。で、将来を与えてね、希望を与えようと。だから、神様の側としては、あなたに、希望をね、生きる力を与えようと。そうやって計画をしているんだよと。だから、無駄な抵抗はやめなさい。っていうね。それを信じろと言った話ですよね、これは。うん。だからまあこの一節だけでもいいんですが、まあちょっと付け足すと、その後にね、こういった文章もついてるんですね。その時、あなた方は私に呼ばわり、いて、私に祈る。私はあなた方の祈りを聞く。っていうですね。まあこういった言葉もあるんですよ。まあ祈りを聞きますよと、祈りね。願いですよね。深いレベルでの願いですね。そう、そういったこともあるわけです。だからそこは、その運命に対する信頼ですね。まあこれは信仰と言ってもいいかもしれませんけども、必ずその、もし神様がいるとするならば、決して悪いようにはなさらないということ。一時的にはたとえ悪いように見えても、それは何らかの意図があって、計画をされているんだということ。まあ、これをどこまで信頼できるかっていうのが、その人の冷静、スピリチュアリティですね。うん。まあ、業界的なスピリチュアルではない、もっと本質的な、まあ、いつも言ってる、マジスピですね。真のスピリチュアルとしての、これは考え方ですよね。うん。まあ、これはマニュアル的にね、じゃあ信じればなんかいいことあるんですかということでもないと思います。神の計画というのは、私たちちっちゃい人間にはね、なかなかすぐには分かんないと思いますよ。それは。けど、振り返った時に、あ、神様はここで計画を、ね、苦しいことや辛いことも、神様の大きな計画の中の一つだったんだなということ。うん。まあそれに体でね、頭じゃなくて、身をもって知っていくということが、まあ一つ生きている意味かなと思いますね、それは。やっぱり、こういった、私も理屈っぽい人間ではありますけども、こういったことってね、体で知っていくしかないわけですよ。だからまあ、さっき言った企業の話も、決意して二日後に、もうあれよ、あれよ、あれよとね、流れるようにね、もう、すごいなっていう、もう自分の技じゃないと。ね、神技だな、これは、みたいな。まあそういったことで、その神の意図ですね。神の計画っていうのがあるんだろうな、ということを、体で覚えていくわけですよね。うん。まあですので、もし、あなたが今、何らかの苦しいこととか辛いことの中にあるとすれば、もしそこに神の計画があるとすれば、大きな計画があるとすれば、それは何だろうということ。まあそれをちょっと、深くですね、お考えになるのも いいのかなということを思いました。ご参考にしてください。うん。今日はですね、あなたの準備が整ったとき、物事は動き出すというテーマ、まあ、最近のカウンセリングのそのエッセンス、そのシェアですね、それをいたしました。ご参考にしてください。はい。では、今回これで終わりなんですが、ちょっとね、お声ですね。最近いただいたお声、ちょっとご紹介、一つだけご紹介します。で、先に紹介しますね。濃いメルマガの配信をありがとうございます。楽しく拝読させていただいております。スタンド FM のフリートーク面白かったです。肉声の方がやはり良いような気がします。家事をしながら耳だけ聞けるのも魅力ですね。長くなりがちなのを気にされておりましたが、ビートが一定というか、喋りの速さのアップダウンが少ないので、長くても聞いていられます。という、さっきも冒頭でご紹介した、スタンド FM ですね。このフリートークね、一回テストで配信したんですけど、それを聞いていただいたご感想です。うん、ありがとうございます。まあ、この、肉声でね、伝えるってやっぱり感情がこもりますよね。なんで、それをね、ちょっとやりたいんですよね。もうちょっとこう、せっかくね、こんな地味な発信をね、ほんと地味でしょ？ね、運気とか恋愛とか、お金とかね、ほとんどしないのにね、よく聞いていただいてるなという。もうちょっと交流をしたくて、まあ、こういった音声配信をしたり、まあ、あるいはいろんな感想っていうのはなかなか全部、この、うん、なんていうかな、メインでは取り上げられないので、まあ、サブチャンネルとして、スタンド FM でやりたいかなというふうに思っています。まあ、どこまでできるかわかりませんが、まあ、テストですね。それでしばらくやってみたい。また第2弾ですね。フリートークの第2弾。いろんな読者さん、お客様からいただいたお声ですね。それもご紹介を一部していこうかなというふうに思っています。まあ、よければ、スタンド FM ですね。チャンネルのフォローしていただければ、まあ、この YouTube とか各種ポッドキャストもそうですが、フォローしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。このマジスピラジオは、真のスピーチュアル、また脱お花畑スピーチュアルをテーマにお届けしています。さっきもちらっと言いましたが、より詳しい濃い情報はメールマガジン無料でやっております。基本的には土曜日に配信しています。よければご登録いただければ、まあ無料でヒーリングなどやったりもしていますので、ご参加いただければ幸いです。では今回は以上です。ありがとうございます。